夜更かしの読み明かし火の鳥復活編の後編です。文化放送アナウンサー西川彩乃です。
永井玲です。
大島康幸です。
前回はね、この復活編が描きたかったこと、まあ、人間とはとか命みたいなものを描いてるんだけれども、自己同一性だったりとか、うん、自我意識みたいなところも復活編の場合入ってるよね。あとやっぱ人と人とが融合するということ、それってどういうことなんだろうとかいろいろね話しましたけれども、うん、はい、ここでやってきましたヤバいコマ選手権です。
よいしょ、
よいしょ。
じゃあちょっと誰からいきます？
じゃあ永井さんから。
え、私から、うん、私からちょっと、え、ちょっと待って、今ね探してるから待って。
あ、じゃあ冷静に、じゃあまあ、うん、もう本当に本当にもう、じゃあもう誰もが挙げるというか、
はい、あー、わかる。
これ意外に、いや違うかもよ。
え、嘘。
意外に見過ごしてるかもしれないやつ、
はい、
いっぱい出てくるやつ、
はい、
単行本では44ページ、 AD2483 っていうこの時系列を示す砂時計、
うん、
これもう慣れちゃって見過ごしてるかもしれないですけど、やばいコマじゃないですか、
確かに。砂時計か、これ。
このコマ自体、
それって、
うん、
砂の量変わってるんですか？
変わってないかも。
意外とコピペ、
うん、
これね、
変わってる？
AD2483
あんま変わってないと思う。
変わってないかな、
うん、あんま変わってないです。
変わってないね、
うん、変わってたら、あ、でも変わってるかもな。
先生なんかごめんなさい。
いや、ちょ待って、2483より2917の方が下の砂が少なくなってるんで、
お、マジ
適当かもしれない。逆のはずなんで、砂落ちてるとしたらこれ、
あ、
こっちの方が、
あ、違う、
あ、違うじゃん。あ、今変えてたわ。
でも減ってる。
そう、砂の合計量が減ってるから。
むずいむずい。
ちょっと、
そんなことあんの？
ちょっとランダムかもしれない。
砂の合計量が減る。
ちょっとアシスタントがね変わったりとかしてますからね。
砂の合計量が減る砂時計は新しすぎるんだけど、分かりにくいし、あと砂の濃さ変わるってのもある。
これはっきりしてるね。
すごい濃い時もあるんですよね。
濃いね。
まあ本当手書きで全て書いてるっていうことの証拠なんだけど、
そうですね。
まあ砂の量は一旦置いといて、その時系列のシャッフルがある話で、AD3000 なんとか AD2000 なんとかをこのね、左右対称の砂時計の真っ黒のやつで表現してるっていうことが、実は一番のヤバいコマなんじゃないかということを言いたかった。
いや、
何回も読んでるとこれ結構当たり前の時間表現だと思っちゃうけど、全然当たり前じゃないですよ、これ。
うん、
すごい。
え、これさ、ロビタが落ちていく感じとなんかリンクしてるのかな。
あ、大量のロビタ、
大量のロビタがこう、
確かに大量のロビタが砂時計になってる説。
ロビタは量いるからね。
そう、量いるから。
で、絶対数が減るから。
いや、そんなことないかもしれないけど。
いや、それはちょっと違うじゃん。
違うか。
このね、あの、深読みしてる人いない。
いない。
あ、でも、さっきのこの濃かった砂時計のところの直前は、うん、大量のロビタたちが、この溶鉱炉みたいなところに、
ザザザザ
ザザザザ、こわーって落ちてった次がこの砂時計なんで。
結構リンクしてるように見える。
リンクしてるかもしれない。うん、
ここの考察ね、
うん。まあ実際にその意味が載せられてるかは置いといて、その無意識下にこう大量のものが落ちていく様子っていうのがスムーズにつながるようには、計算、手塚治虫の頭の中で言葉になってはないかもしれないけど、もう無意識な漫画のリズムとしてはやってる気はする。
うん、
うん、ここの単行本で言うと218から219ページの流れなんですけど、
うんうんうん、
まあだから全体に突然砂時計が出てきて、なんだって思わないんですよね、
うんうん、
邪魔だなとも思わないし、だしスムーズにこう説明的すぎずに時間の経過がね、こう入ってるっていう。
なるほど。
これが実はすごいコマだと思うんですよね。じゃあ永井さん。
じゃあ私はですね、電子書籍だと7巻のですね、175巻、あ、5巻じゃない、175巻はやばい、175ページ
書いててもおかしくないけどね、
おかしくないね。
遺構が発見されました
みたいな。火の手よく新聞に載ってますよね。
あの、まあ本当はね、これ超ベタなんだけど、本当はよ、てかこのヤバいコマ選手権を我々がその誰にも見られないで勝手にやってた時に開催されたきっかけとなったコマが、うん、あの、あるじゃないですか。私がスクショして、挟まってるでしょ。コーヒー館のチケット挟まってる。
コーヒー屋さんのチケット挟まってたわ。先生。
そう。私がもうこれスクショしてグループ LINE に送った。あの、僕はロボットになりたいって、あの、自分をね復活させた先生に向かってレオナが詰め寄るシーンですね、
うんうん、
でもうすごいんですね、左側がもう真っ黒なところに小さく先生の胸にこう泣きつくレオナ、僕はロボットになりたい、はい、で右ページがもう先生っつって、うん、 先生に飛びかかってるんですよね、レオナが。
飛びかかってる。
でね、その先生のね、
どこを掴んでるとか。
あの先生という文字の中がペイズリー柄だっていう。
そう、うちの大好きな
ペイズリー柄。これは血液の象徴でしたからね、以前はね。
そうだ。
そうだ。
血の象徴として出てきてたから。
そうか。
血で書いてある先生です、これ。で、これ情報量ものすごく多いコマですけど、この先生が何色かというね。
お、
先生がグレーなんですよね。
そうですね。
で、レオナは白、つまり肌色。
うん、
ね。先生はまだ無機物に見えてるんですよね、
ね、
レオナにはね。だから先生のこれどこを掴んでるかというと、
うん、
これヒゲにも
ここ議論したよね。
ね、これね、1年以上前に我々はね一回議論したんですけどね、これねヒゲを持ってるようにも見えるし、首を持ってるようにも見えるし、あの服を持ってるようにも見えるんですよね。で、直前のページだと服を持ってるんですよね。
そうですね。
だからその流れで言うと服を持ってるかもしれないんだけど、どうにも顔の輪郭とつながりすぎていると。
そう。だから西川さんはこれ喉を持ってるっていう。
結構ね、喉の形状こうなってるじゃん。そうそう、私ほらほらね、ここの部分よね、ここ押さえられると人はダメージでかいから、
でかい、結構でかいですね。
こう僕は服だと思うけどな。ヒゲないし。
で、先生がね、こうグッてこう耐え忍ぶようにこう目をつむっているんですよ ね、うん、ね、これが本当にすごい、まあ素晴らしい、うん、コマなんですけれども、まあ、これはもうちょっとベタすぎるので、それの数ページ前に、
いや、ベタすぎないけど
ですね。ベタって何か、うん、やばいコマにおけるベタとは、
まあ、このタッチもすごいからね、この輪郭もね、
いや、これ
も
う見てほしい、
急に変えましたよね、タッチを。
そう、線じゃないんですよ。
私これ泣いちゃったもん、僕先生って大駒の後に小さく僕はロボットになりたいって、
この緩急に、
いや、もうめっちゃ泣いちゃったんだけど、うん、まあそれがなんでそうなのかって言ったら、はい、その2ページ3ページ前ぐらいに、うん、まあ、今は僕はどうやって生きたらいいんだって言って、うん、その後にうつむいて、復活した人生を満たす方法は何だっていう風に彼は言うんですよね。で、まあ、その後にもう一度死なせてくださいって、死にたいんですって、なんでですかって、僕人間でしょうかって、もう作り変えられちゃったから、うん、もう僕は人間じゃないって、
うん、
だもういっそのことロボットにしてくれって言って、バカげとる、それじゃ人間を復活する意味がなくなってしまうではないか、うんぬんかんぬんっていうところの流れなんですけど、うんうん、復活した人生を満たす方法は何だってすごい問いだなと思って、人間をこう軽々しく、ね、前半で命をもてあそぶ、ある種もてあそぶ話をしたけれども、うん、復活させられた、してしまった人って、じゃあその後どう生きたらいいのってことは誰も教えてくれない、うん、だなってことをここですごく痛感したんですよね、
うん、
生きられるからいいじゃんみたいなことじゃないっていうか、うん、もう変わっちゃってるし、ある種させられてしまってるような生を生きるってどういうことなんだってことがね、突きつけられてて、やっぱやばいコマだな、これは。てかやばい問いかけ、
うんうん、
確かに
やばい問い選手権ですね。
この直前にね、火の鳥の尻尾がね目の前にあるのもね、
うん、尻尾なんだ、
羽かな、これ直後に消えますもんね。
そうね、
何だったんだこれはっていうね。
火の鳥一応ちょっと出るんですよね、ちょこちょこっと、
うん、ここの周辺だけ本当にちょっとだけ、うん、今回はエキストラ的に登場しますけど、
うん、
でももうここで火の鳥最後ですからね、この、うん、今どうやって生きたらいいんだのコマに出てる火の鳥の羽、
うん、
で火の鳥終わりですもんね、今回ね、これ以降出てこないです
よね、出てこない出てこない、ね、超嫌なこと言う、ね、そのそう、あなたは別のものに変わっていくわ、あなたは何度も生き返らされるのよみたいに言って、
いや、そうなんですよ、うん、でそれ言われてる時のレオナ、ペイズリー柄っていうね、
ペイズリー柄ね、
ペイズリー柄
ちょっとね、
白黒だからだ、
うん、白黒で表現できる中で一番複雑な柄なのかもしれない。
なる
ほど。その血液とかを、うん、だって難しいじゃないですか、白黒だと血
っぽい、うん、赤が出せないし、うん、赤よりなんなら血っぽいしな、ちょっと、
そうですね、葛藤とかが表現できるからね、
うんうんうんうん、
いや、すごい、これが私のヤバいコマ、
ヤバいコマだ、
これが私の
先生
されてもなんかちょっと
カフェみたいなね、
私の手柄みたいになって
る、うん、いや、やばいコマですね、
西川さん結構取られたんじゃないですか、
うん、取っちゃった、
一本取られましたね、
うん、
でも私はね、
あ
の、あんまりその、なんですか、こうずしんときたとかじゃなくて、
お、出たぞ西川さん
の
非常にね、
はい、
やられちったやばくてやられちった、
野獣馬みたいなやつ、
野獣馬、
大好きなコマがあるんですよ、
どこだ、
変なとこ気づくからな、
電子版の195ページ。
はいはい。
ここはね、
あ、これじゃないな。
まあ、家族に、人間たちに、子守を担わされてるロビタが、どれだけその家庭に馴染んでるかみたいなところが描かれてるんですね。 例えば子供が帰ってきてもその人間臭いから子供のおもり役なんかにロビタは役立つのだったってなって、子供が帰ってきて、うん、ただいまロビタはロビタどことか、
うん、
おやおやママにただいまという前にロビタどこですかとかね、うん、もうロビタにめちゃくちゃ懐いてるわけですよ、うん、子供が。でロビタが昔の遊びとかを子供に教えるんですよ、
うん、
ロビタロビタ遊んでよって言って、でこれなんていうのチャンバラ、
うん、
ごっこみたいなのをするんですよ、
うん、はいはい、
結構本格的にねやってますね。
剣道か、剣道みたいな、うん、チャンバラみたいなことをするんですよ、
うん、
で叩き合ってるんですけど、う
ん、チャンバラね、
一回ね
チャンバラって言ってるな、
チャンバラって言ってるか、
うん、
あの一回ロビタがガーンって当てられてコロンってなるんですけど、
うん、
ロビタ大丈夫って心配するんだけど、これがチャンバラだよって教えてもらって、うん、よしもう一回やろう行きますよっていうのがあるんだけど、うん、その時のコマです、
うん
うん、
ロビタがその子供の頭に当てちゃうんですね、
うん、
それをコンだから子供はうわっち
お
その時のロビタ油断油断
カタカナね、
かわいい、
これはたまんなくないですか、
うわ
よく気づくな、
これはこの表現に絶対ならないです。自分がこの二人の仲を描きたかったら、
うん、
チャンバラやってたとしてもまずワッチという、
ワッチ、うわっかひらがなでチがカタカナですね。
でこれ可愛らしさわかるんですけど、このロビタの油断油断っていうセリフは出ないんですよ。
出ない、
な
んと愛らしいコマなんだろう。
コンっていうのも愛らしいしね、あの少年がねロビタを最初ポンってやるときはガーンって勢いよく、うん、これもでも愛らしいんですよね、
うんうん、
でコロンって言って死んだふりを一回するんですよとか言って、うんうんうん、その後にコンってちょっと当てるその愛情深さがね、
そうロビタなのよ、
うん、
で油断油断
油断油断
油断って油断するなとかじゃない、
確かにまだまだとかじゃなくて、
確かに
油断油断、
めっちゃ人間ですね。だからね、このロボットだからグワーってこう子供にも本気出しちゃって子供に怪我させちゃうとかって、
うん、
ロボット漫画あるあるだと思うんですけど
あるある、
それのもう真逆、
うん、
その大人でさえできないぐらいの繊細なコン油断油断、これは
すごいいいシーン。
いやこれ僕と永井さんは読み過ごしてたわけですけど、
うん、
でもこれ無意識に入ってるからこそロビタをロボットだと思わずにその後読んでますね多分ね、
うん、
だから大量のロビタがこう落ちていくところとかでもロボットがそうなってるように見えてないっていうのはそういうところの積み重ねですね多分ね、うん、完全に人間に見えてますねこういう細かいところのせいで。
あと本当すごいなと思ったのがロビタがバーっていっぱい出てくるシーンあるじゃないですか、
うん、
まあちょっと若干扉絵みたいになってますけど、
うん、
ザザザザザって
90すごいよここも
電子版の97ページぐらいで、
うん、
この時そのロビタって顔がないというか何ですか、うん、ポストの口、
うん、
みたいなのしか顔にないじゃないですか、
うん、
穴みたいなのが、うん、その穴の奥行き具合が違うんですよね、うん、一体一体
だ、
怖くない？真っ黒な人もいれば右側のヘリが見えてる人もいれば、
あとちょっと角度も違う、
そうそうそうそう、光の当たり具合が違う、
ちょっと斜め向いてるやつもいるけど、
マジ？
よく見ても同じに見える、相当よく見ないと同じに見えない、違うように見えない、
ロビタって人間なのかなって思って、
そうだ
すごいわ、
いやすごい、やっぱ西川さんすごいですね、
西川さんすごい、
何
言
うですか、うわっち、
うわっち油断油断は、
うわっちもそうだし、この個体差があるのも気づかなかった、
気づかない気づかない、
いや
いいですね、
いいですね、
え、そのヤバいコマからちょっとこう発展しちゃっていいですか、
はい、
そのロビタのね、その愛らしさと対比して、
うん、
あのファーニーっていう
ファーニ
ーヤバロボット、
ヤバロボットいるじゃないですか、
ラムちゃんみたいなやつ、
ラムちゃんみたいなすごいセクシーな女、うん、女ロボ、
うん、
こいつすごい対比的ですよね、
これはいいよ、
うん、
どこのあたりだったかな、
文庫版でいうと102ページ100ページ付近から登場しますけど、このアセチレンランプですね、これはね、あの後ろにろうそくが立ってる頭のキャラクターで、
うん、
手塚治虫作品にはしょっちゅう出てきますけど、
あ、そうなんだ、
今回は後ろにろうそくが立ってないですけど、この頭の後ろがこうへこんでるんで、ここにろうそくが立つキャラクターなんですけど、
もともと
は多分ね、
そうなんだ、
いろんなとこに顔が出てくるキャラクターだと思いますけど、はい、それがまあなんかこう宇宙にいる暴君みたいな感じなんですよね、
う
ん
う
ん、
悪者、どう考えても悪い、
うん、どう考えても悪者、うん、でロボットをこうこき使ってるわけですけど、そこに愛人みたいな感じでいるのがファーニーという、 まあ裸足の女ですね、
うん、裸足の女ね。
で水着みたいな、ね、ヒョウ柄の水着みたいな感じのを着て、あの普通にこの男はもう毛皮みたいなの着てるのに、この女の人は水着で歩いてるっていう、もう尻別裂なんですけど、そうそう、ね、でお化粧は結構濃い感じで、顔はくっきりしてて、ナイスバディみたいなね、
うんうん、あ、前髪よくこうなっちゃうことあるな。
あ、じゃあリアリティあるの。毛量多いですよね、この人ね。
真ん中に寄っちゃう。
寄っちゃうね。
毛量が多い。
この女ロボはもうすごいボタンによってもうすごい操作可能なんですよね、うん、でだけど一定なんですね。私ご機嫌斜めなのよ、うん、あんたっていけすかない人間っていうモードもあれば、ボタンをカチッて押すとねえ抱きしめてチュッチュッチュッチュッチュッチュッっていうのになったりして、
これこめかみにさ、
これいいね。
何度も注意してるけど、なんで
チュッチュッチュッチュッチュ
ッ。でもここら辺にする人いますよね。
怖い。でもこっち普通に喋ってるんですよ。うん、確かもっといい新商品が地球には出回ってるはずだって言ってる間ずっとこめかみ、
チュッチュッチュッチュッ。
これいろんなところにしてる途中じゃないですかね。
そうかそうか、こめかみ出ない
じゃない。こめかみだけじゃないと思います。
想像力いいですねっていう。
でもしお前が人間だってなら、このファーニーの方がずっと人間だぜ、見ろお前にこんな真似ができるかって言われてるんですよね、
うん、
でチュッチュっていう、こう愛情表現をしてるんだけど、それはプログラムされた愛情表現で、
ね、
怒り笑い泣き涙を流しキスをし顔色を変えることができるかよって言われる、
うん、
そんなことは精巧なロボットなら簡単にできますってロビタは答えるんですけど、ロビタはその人間の欲に沿ったプログラムの分かりやすい表現っていうのは、うん、もちろんこう無機質なね、ポストみたいなロボットだからできないんだけど、はい、うん、いや子供に油断油断コンはできてたわけで、
そうなのよ。
それはこの大人たちの欲望がやっぱ目線を曇らせてるから気づいてないだけなんですよね、
うん、
っていうのは、このファーニーもまたすごく哀愁のあるキャラクターですけどね、その後見るとね、
うんうん、そうですね、
彼女には彼女の意思があったっていうことが後々わかるというか、
そう、
まあ、意思というか哀愁というかね、
なんかエネルギーを入れてもらうんですよね、うん、ファーニーがね、うん、で、まあ、自分の仕事だと思ってんでしょうね、
うん、
このボスにたっぷり甘えてやるのとか、
うん、
でも泣いてるのロビタとか言ってね、うん、ロビタに話しかけてくれる、こう表向きの演技はある種仕事だっていうオンオフはあるっぽいことがわかるんですよね。
あ、そっかそっか、確かに。じゃあただの均質的なロボットってわけじゃないのか。
そうだと思う。
あ、なるほどね。
そう、機微はあるというか、
うん、
オンオフがあることはわかる。
そっか。
ただ充電が切れていて、
うん、
その男を抱きしめたまま
固まって
しまって、
で窒息死しちゃう。
いや、
このエネルギーもロビタが入れ調整したんですもんね。
そうそうそう、
そうです。
ファーに女ロボット、女セクシーロボットにあえてエネルギーを中途半端に入れることで間接的にボスを殺すんですよね、
うんうんうん、
で、あーって、
これはね
すごい
一瞬のシーンですけど、すごい心に残りますよね。
いやー、で神をロビタを救いたまえって苦悩するっていう、うん、神に祈るっていう行為もロボットはしないような行為。
めちゃくちゃ人間だよ。
人間なんだ。
この時点でこの神をロビタを救いたまえっていう、まあ、上4分の3ぐらいが星空になってますね、
うん、
で下がまあ月面みたいな感じで真っ白になってるところにロビタがこう頭を抱えながらうずくまってる感じなんですよね、
うん、
これほぼ猿田彦ですよね。この時点でほぼ猿田彦みたいなことしてるんですよね、ロビタはね。だから最後に合流するのも宿命だと思うんですけど、でまあ女子キャラで言うと、まあ、珍しく魅力的なのがもう一人出てきますけど、
うん、
ボスね。
ボスね。
ボス人間らしいですよね。
一番人間、ボスは。悲しいよ。
悲しい女。海賊？
宇宙海賊、ゴージャスさんみたいなね。
うん、感じ違う違う。イメージ違うの喚起されるじゃん。
なんですよ、
多分ね。もっとなんか髪の毛持ってるから、
うん。もっと未来でしょうね、多分ね。ゴージャスさんより1000年ぐらい未来なんだと思いますけど。
だとこうなるんだ。
でもこの人も。まあなんか割とこう年季経てるというか、
うん、
ベテランですよ多分ね。
え、めっちゃ年齢いってるんじゃなかったでしたっけ、
うん、
年齢いってて若く見せてるんですよ
ね、うんうん、
そうですね、
まあ、でその、
うん、
千尋じゃなくて何だ
っけ、レオナ、
レオナに惚れるっていう、
はい、
なんで好きになっちゃったんですかね。
ここが分かんないよね。
まあでも若い健康的な男を
欲してたみたいな、
うん、見るのが久しぶりだったんじゃないかなと思いますけどね。
まあでもそのふと好きになった割には割と切実に好きになっちゃうんですよね。
これはレオナ個人への執着っていうよりかはもうほとんど妖怪というか魔物みたいな感じになってて、はいはい、その人間の生命を吸い取ろう的な感じに僕は見えたけどな。その自分の業にもちょっと気づいてて、
うん、
その自分が人間じゃなくなってるっていうか、自分がイメージしてた通りの人間の性の閉じ方じゃないっていうか、もうその閉じ方分かんなくなっちゃってる人、
うん、
で若い命見つけたからそれをなんとかできないかなってなっちゃってる自分の中の化け物性に気づいてる人かなと思って。
あ、そうか。
結構ボスは結構複雑な人だなと思って見てました僕は。
結構私純愛で読んじゃったな。
あ、本当に、
うん、なんかあの電子書籍だと94ページなんですけど、ボスがお前さんに本気で恋をしてしまったことは教えたじゃろって、なんかその勝手に、うんうん、おじいちゃんがなんか言っちゃうんだけど、うん、
博士みたいな、
博士がね。で、あのだけどもう体がもうダメになっちゃってるから、最後の手段としてあんたと無理心中しようと決めたんだっていうわけで、うん、勝手に千尋、あ、じゃない、レオナとそのボスの体を一緒にしようと、うん、二度と離れないようにしてくれと頼んだんだよって、うん、これってその先週言ったその融合願望、
うんうん、
やっぱだから人を愛するって、うん、その人と溶け合ってしまいたいっていう願望、ある種でも狂気的なんですよね、うん、っていうところに転じちゃうよねって、うん、だけどそのレオナは彼女のことを愛してないから、うん、一緒にするそんなこと嫌だうわーって言って、
冗談じゃない、
ね、すごい顔してね
そりゃあね、そのぐらい怒るよね、そりゃあね、
尽くしみたいな。
だけどまあそれだったら千尋と一緒になりたいって言って、まあ、最終的に合一してそれからロビタになっていくっていう流れですけど、うんうん、だからなんかそれだけ、まあ、純愛っていうとすごい綺麗すぎるけども、うん、まあ、愛、本当に愛しちゃったっていうことの一つのなんか狂気的な表れだなっていうのは思ったかな。
あとね、ボス多分地球に未練あるんですよね、多分、
う
ん
う
ん、で、
うん、
レオナやっぱ見た目人間だから、うん、そこへの執着もありそうですよね、う
ん、確かに、
うんうん、
だからそこがさっき 前回僕が話したそのサルタヒコが一人でもいれば世界が世界になるっていう話をしたと思うんですけど、これボスの中でも結構近いと思ってて、自分の肉体はもう長くない、
うん、
でもロボットの中に自分の知能を入れてもらって、はい、自分の心が生き残る方法っていうのは、まあ、技術的には多分あるだろうと分かってる状態ですよね。でその時に一人でロボットの中に入れられてもそれって人間じゃないっていうか、うん、感覚が彼女の中にあって、でももう一人自分以外の人間がいればそれは人間世界になるみたいな感覚としてのレオナへの執着で、ここに来たのがレオナである唯一性必要かっていうとそんなことはない気がするんですよね。
あ、そうかそうか、まあ、だから唐突に感じるのか、
うん、だから純粋な恋心と言えるかどうかは分からないかもね、ボス以外はね。
なるほどね、
うん、ボスでも自分でも分かってないだろうしね。
そうね、確かにね、
うん、っていう複雑な、はい、本当にね一瞬しか出てこないけど考えてしまう。
いいですよね、ボスはいいキャラだなと、
うん、
いや一人一人魅力的だよなやっぱりな。
確かにもうどう考えても悪みたいなのが少ないかもしれない、
みんなしょうがないみたいな、
うん
うん、まあアセチレンランプは悪っぽいけどな、
まあ、でも
そいつだけかも。
え、でもなんかちょっと愛しいっていうか、
まあ、確かに彼には彼の孤独があってっていうのが、うん、これまでにも似たような話ありましたしね。
確かに、だからロボットに頼っちゃう、
うん
うんうんうん、
女ロボット作ってっていう話あったしね。そうね、いや
いや、なんだかんだもう話すこと尽きないっていう。
いや、
そうですね。復活編ね、でも結構全体的にあんまり印象なかったというか、
部分的にあったんですよね。
ロビタの印象しかなかった。
ロビタの印象しかなかった。でも読むと、ああこのボスめっちゃ覚えてるとか、うんうん、ファーニーめっちゃ覚えてるわとか、部分的にはすごい覚えてて、あと花が絵なら見えるシーンとかすごい覚えてる。うんうん、本当に火の鳥の印象がない。
ないね。
一番ない。
一回休憩かな。
はい。火の鳥はこの後戻ってくるんでしょうか。
次回もまたよろしくお願いします。夜更かしの読み明かしは YouTube のチャンネルと X のアカウントと Instagram のアカウントを運用しておりますので、そちらもぜひチェックしてください。